aboard.
ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は
音楽ライターの栗本仁です。
栗本さん、はい、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。よろしくお願いします。
電波状態が悪くて栗本さんの声が途切れ途切れだったら申し訳ございませんが、お見逃しくださいませ。栗本さん、最近の著書が、どうぞ CM してください。
90年代 J-POP の基本がこの100枚でわかるという本を9月に出しまして、正解写真書というところから出てるんですけれども、いわゆる新書サイズの、ディスクガイド本ですね。で、内容はというと90年代の、J-POP、 まあ邦楽ですね、名盤と言われているもの、売れたもの、まあ重要な作品、まあいろんなものがあると思うんですけれども、アルバム100枚デビューした一冊です、はい。去年は、シティポップの基本がこの100枚でわかるという本を出しまして、まあおかげさまでそこそこ売れましてですね、ちょっと今度は90年代の J-POP にトライしてみようという形で作ったです、
はい。じゃあ次は0年代ですか？
いや、それはまだ何も考えてないです。ただね、なんで90年代にしたかっていうと、はい、シティポップの本を作った時に、シティポップってほら、70年代後半から80年代がメインじゃないですか。と、でも、シティポップの本に関しては、90年代以降のシティポップも掲載したんですよ。その中で90年代の音楽をいろいろ聞き直していたところ、90年代が、なんか、つかみどころないな、っていうことに改めて気づいて、急になんかいろんなものがありすぎて、これちょっとなんとか、形に一つにまとめたいなというのが、まあ、きっかけなんですね。で、自分が、はい、90年代と僕70年生まれなんで、20代が丸ごと90年代なんですよ。まあ、はい、一番やっぱり音楽を聴いていた時代だし、音楽にお金を使っていた時代だし、10年間を自分なりにちょっと落とし前をつけようかなっていう気持ちもあって、一冊にまとめました。
栗本さんと初めて会ったのって BMG ファンハウス時代ですもんね。そうですね、90年代後半だ、はい、
そうです。
いや、あの後喫茶ロック時代に入るじゃないですか。あそこら辺はまとめていただけないんですか？喫茶ロック、
喫茶ロック懐かしいですね。喫茶ロックは2000年代の頭ですね。いわゆるそのフォーキーみたいなのムーブメントがちょっとあって、で70年代のフォークとかハッピーエンドとかが見直され、それに影響を受けた新しいアーティストが続々出てきたっていうのが喫茶ロックだったんですけれども、どうなんですかね、今もその名残っていうのあるんですかね。
グローバルチャートやってるとランプって聞かれてんだなとか思うと、
ああなるほど、
もうランプだと喫茶ロックの流れじゃないですか。すごい
数ですね、
はい、ざっくり言うならば
今のその王道っていう感じではないかもしれないですけど、また揺り戻しが来て、ああいう音楽が流行る時代が来るかもしれないですよね、近いうち。
そうですね。ちなみにそういうシティポップとか90年代のディスクガイドを書かれるときって、ヒットチャートを参照するんですか？つまりその時代だからオリコンか。
それはもちろん参照はしますが、まあシティポップはそこまでは参照してないですけれども、今回の90年代 J-POP に関しては考えました。考えましたというか、別にチャートの上位に入ったものだけを扱っているわけではないんですけれども、当時のそのチャートでどの位置にいたかっていうところは、やっぱり理解した方がいいなと思ったので、そこは全部チェックはしてますね。チャートインしたのかしてないのかとか、確認しながら書き進めてます。
はい、昔の作品をもう一度リバイバルというか聞いていただくようなガイドを使うときには、はい、ヒットチャートは割と参照されるものであろう。
はい、もちろんですね、それは。
つまり今作ってるビルボードジャパンチャートもこう10年後20年後また30年後、はい、参照されるかもしれない、
うん、いや間違いなく参照されると思いますよ、う
ん、責任重大ですね。
ビルボードは複合チャートなんで、それぞれの例えばストリーミングでどうだったとか、やっぱり貴重ななんていう資料になると思うんですよね。だからそこは本当に着実にこうやってチャートを形作って、大体はビルボードはやっぱり本当に貴重な財産を持ってると自負していいんじゃないでしょうか、佐々木さん。
なるほど、ありがとうございますもうあれですよ、はい、大学生からよくメールで卒論でとか研究テーマでみたいのもいただくことがありますよ。やっぱりデータ出してもらえないですか、うん、みたいな。はい。
何年ですか、ビルボードチャート。
2008年の2月からスタートしてるから15年経ちましたよ。
15年経つとね、もうそれなりに積み重ねはありますもんね、蓄積が、データの蓄積が。
そうですね。だから、栗本さんがビルボードライブでブッキングやってたのって何年から何年ぐらいでしたっけ？
2008年から 5年間ですね。
結構長くいたと思ったけど、5年ぐらいしかいなかったのかって今ショックだったんですけど。
ビルボードの歴史の方が長くなっちゃいましたね。そう思えばね、もうあれよあれよという間に。
今って、基本、もう今か、はい、本を書いて、その本のプロモーションでラジオゲスト出て、みたいな、はい、完全文筆活動メインって感じなんですか？
基本はライターとして、書くのがメインですけれども、まあ、ラジオとか、機内放送の選曲の仕事も結構やってますし、今、ソニーミュージックが作っている、大人のというウェブマガジンの編集にも関わってます。
そんな栗本さんが今のヒットチャートをどうご覧になってるかということが聞けるポッドキャストになったらいいなと思っております。ハードルを上げました。ということで今週のホット100、3位からカウントダウンをお願いします。
はい、3位が、ウエストの絶体絶命、2位が夜遊びのアイドル、1位がアドのショーですね。
ということで総合1位にショー、アドが入りました。
すごい
ですね。帰り酒だって、うん、はい、帰り咲きでございますよ。
いや、僕この曲めっちゃ好きなんですよ。
アドのスパイファミリーのタイアップの方のクラクラは、徐々にランキングを落として、当初19位に落ちちゃって、ランクダウンしちゃいました、はい、っていう感じですが、ショーの方はずっとですね、う
ん。これなんかやっぱ癖になりますよね、この曲。
オドの人たちっていうことで、やっぱりそのつながりが、これだけアドのファンは喜ぶんだな、っていう感じですよね、うん。
このワールドミュージックっぽいテイストというか、インドのね、インド映画で使われてそうな曲じゃないですか、曲調的には。この感じとかが、なんかすごい、ちょっと旅心をくすぐるというかですね、アジア行きたいな、みたいな。
先週の木曜日に発表したグローバルチャート。はい、で、グローバルでも、10位に、あとショーが入っていて、で、それで、シンガポール9位で、フランスが6位。うんになっておりますよ、
はい。これ見て、なるほどって思ったんですよね。
はい。
だからシンガポールは、まあ、アジア圏のインド人の人とかも結構いるので、っていうのもあるし、フランスといえばもうワールドミュージックの総本山じゃないですか。このベースがある国で、この曲がちゃんと聴かれてるっていうのは、ああ、なるほど、というふうに、ちょっと、腑に落ちたというかね。
逆にインドで70位って面白くないですか？
インド人はどう聴くんでしょうね、これね。でも、
はい。
これはもっとこう盛り上がってきて、なんかボリュートとかでなんかアドが使われたりしたの面白いですよね。
ああ、そうですね。面白いだろうな。それいいっすね。
合いそうな気がします。
アドもワールドツアーに行くわけですから、ついでにインドも行ってほしいところでございますね。
いや本当に。でも今の J-POP って割とそのインドっぽいっていうとなんか語弊があるかもしれないんですけど、
はい。
結構なんかギュッと情報量詰め込んだような曲が多いじゃないですか。だからなんか、やっぱりそういうところが結構ワールドワイドに受けるというか、世界基準になってんのかなっていうのはなんとなく肌感としてありますけどね。
はい。
うん、
総合2位のアイドル、夜遊びも、うん、情報量を詰め込んだといえばこっち、もう負けてないぜっていう感じですもんね。ただ、じゃあもうその逆を行くのが、今回総合10位の藤井風花の引き算、しまくったみたいな感じですよね。
僕ら世代これ聞くと安心しますよね。この安堵感、1位から順番に聞いてなんかすごい安堵するっていうのも
確かに、ね、シャイトープのランデブも総合8位なので、10位とか8位とかずっとそこら辺を結構うろうろしている人たちなんで、っていう感じだと、今回、旧ジャニーズ系ということで、うん、ウエストの絶体絶命が総合3位で、もう一つ、デジタルリリースという形で注目された、平成ジャンプ、レディートゥジャンプが総合15位に初登場という感じです。こっち両方とも詰め込んでますよね。
詰め込んでますね。
はい、旧ジャニーズ勢としては。
あんまりだから、他の、K-POP とか日本の他のボーイズグループとかと、
はい、
なんかあんまり差別化できなくなってきた感じがするなっていうのは、ここ最近のジャニーズについて思うことですね。
ジャニーズサウンドとされる王道ジャニーズアイドルポップっていう感じじゃなくなってきてるんですよね、
う
ん、
嵐ぐらいから徐々にそういう傾向あると思うんですけれども、
はい、
なんかここ最近は特に顕著というか、やっぱり 相当 K-POP とか意識してんのかなっていうのは感じますよね。
でっていう感じでいくと、あの、総合4位のモーブスですね、モーニング娘。23のすごいフィーバーは、いや、これまたホッとするみたいな感じでしょうか。
そうですね、ちょっと懐かしい感じがしますよね。この辺の、はい、一昔前のアイドルグループみたいな。
ですね。
まあ、それこそ90年代っぽいというかね、はい、そんな感じですよね。
あの、注目は、前週、このアドショーを、はい、まあ、抑えて総合首位に立った桜坂46の承認欲求っていう楽曲があるんですけど、これが、前週1位から当週7位、ランクダウンとはいえトップ10にとどまったっていうところですね。
いわゆるね、その坂道系はやっぱりフィジカルは強いけれども、はい、まあ配信ダウンロードとかストリーミング、まあ特にストリーミングが弱いみたいなイメージが当初はあったんですけど、はい、ここ最近結構検討してますよね、ストリーミング。
で、ストリーミングが当初7位という感じで、うん、ここでこのストリーミングの数字を維持しているところが、あのトップ10に踏みとどまることができた大きな要因かな。
ちゃんと楽曲が聴かれてるってことですよね。
あの MV も、66位のところまでいるっていうところも考えると、なかなか欅坂時代、平手さん時代と言ってもいいんですけど、そういうところの、あのストリーミングと MV がすごい高かった時代があるんですけど、その時代をすごい思い起こさせるぐらいのチャートアクションを、あの今回してますね。何が起きたんだろうって思っちゃう感じでございますけど。こんな感じでこうヒットチャートを眺めてみると、あれですか、それこそ90年代の本を書いてることと覚醒の感があるっていう感じするんですか。
90年代あんまりチャート実は意識はしてなかったんですけど、そこまで、
はい、
まあ、仕事上はね、やっぱり1位取った、あのベスト10入っただのっていうのは一喜一憂はしてましたけど、あんまり個人で聞く場合はそのヒットチャートみたいなものってそんなには意識してなかったんですけど、今もその、まあ、これ今チャート見ながら話してるかそう思うんですけど、あんまりそこ意識しなければ、いい曲をピックアップして聴くんだろうなっていうところで、まあそれこそ藤井風とかね、あとヒゲダンとか、万人が聴いていいと思えるような曲ってあるじゃないですか。スタンダードというと言い過ぎかもしれないですけど、それに近いような、うん、音楽っていうのは、まあいつの時代もあるので、まあ個人的にもそういう音楽好きなので、やっぱ聴いちゃいますよね、そういうのはね。
あの、セールスランキング、いわゆるオリコンの90年代のこう、はい、セールスのチャートに比べると、
はい、
今のこういう複合の感じによって、こう、いろんな楽曲が上がってこれるような余地っていうのができてきたようにも思うんですけど、楽曲の並び的に考えると、多少空気感は変わったかなって思ったりします。
まあ、特にやっぱり、その、さっきも言った、情報量の厚い曲がバーッと上位にいたりとか、なんかその、まあそこはやっぱり世相というか、音楽シーンの流れみたいなものは、まあ必ずあると思うので、はい、ただまあその単純にテレビに露出してる人が売れてるとか、そういう時代じゃなくなったじゃないですか、はい。そう。だからそれはなんかすごくフェアでいいなっていうふうに思いますよね。90年代とかに比べるとフェアなチャートだなっていうふうには感じますよね。
そうなんですよ。で、こういう話をしてると、こう、どういう感じでヒットチャートじゃあ90年代だったり須崎つくんだみたいな話になると、じゃあカラオケ入れたいですねとか有線入れたいですねとかで、当然ラジオも入れてっていう感じで、あのまあヒットチャートをもう一回再構成したらどういうチャートになるんだろうなとかは、はい、考えたりしてますね。
それってできるんですか今、
お金があれば。
それ見てみたいです。あの90年代初頭の年間チャートどうなるのかなとか知りたいですよね。
はい。で、今のロジック、計算ロジックでもう一回全部再構成し直してみたいなっていうのは結構妄想してますね。90年代、0年代、80年代もそうですけどね。
ただまあ配信とかがないので、どこまでのデータをね、どう入れるかっていう。
そうですね。
もしかしてですよね。あの、音楽誌の表紙飾ったら何ポイントとか。
そうですね。まあ、あの、いわゆるこうユーザーのアクティビティをどれだけフォローするのかっていうところがビルボードのチャートの肝なので、ユーザーのアクティビティで音楽にどういう形で触れたのかっていうのを時代時代で追っていくんだと思います。だからラジオテレビとかのところのデータも当然取るのは取るんですけど、あのそれよりは ユーザーが音楽をシングル買ったのか、またはカラオケ歌ったのか、有線リクエストしたのかとか、そこら辺多分思うと思いますね。
そっか、有線ありますもんね。はい、面白い。それはぜひ実現してほしいです。
はい、誰か1億円ぐらいくんないですかね。
パトロンが必要ですね。
そうですね。はい。まあ、いつの時代にも文化は、はい、パトロンで育っていくのかもしれないですよね。はい。じゃあ、そんな感じの HOT100 でございました。はい、ジャパンホットアルバム3位からカウントダウンお願いします。
はい。3位は、アマザラシ、永遠誌。2位が、ストレイキッズのソーシャルパス。1位が、セブンティーンのセブンティーンズヘブンです。は
い。ということで、セブンティーンガーンと来ました。でも、セブンティーンズヘブンということで、はい、CD ダウンロード、はい、デジタルフィジカルともに1位でございます。
すごいですね、これは本当に。
本当今年に入って、アルバムのセールスでの K-POP 勢と、それから旧ジャニーズ勢のセールスの伸び方がとんでもないですね。なので、今回もフィジカルが、セブンティーンズヘブンが、総合1位なんですけど、フィジカル548,550枚。でございます。
すごいですね。そんな売れるんですね。
はい。はい、で、総合2位のストレイキッズが、フィジカル週間で 62,160枚。で、累計で、これ9月6日発売だったんですけど、累計で 123,297枚。
これだけなんかフィジカルがね、売れないって言われてるのに、ミリオンってやっぱ素晴らしいですね。
昔の感覚で言うと、ベスト版とか、はい、が上の方にこう来るっていうイメージだったじゃないですか。こう、はい、アルバムとかだと。
うん。
アルバムのベスト版が上に来るっていうのはあんま今年ないんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。で、普通のアーティストのオリジナルアルバムがちゃんとチャートに入ってくる時代に、大きく変わってる。
それは要はあれなんですかね。いわゆるベスト版みたいなものがデジタル世代には求められてないってことなんですよね、きっと。
すごいこと言うんだったら、ストリーミングとかで、プレイリストで聞けば、
自分で、自分でプレイリスト作ればいいやっていうことですよね、はい、きっとね。
っていう中でも、YOASOBI の、ザ・ブック3が総合5位。はい、もうこれもストリーミング世代じゃないですか。
そうですね、はい。
なんだけど、ちゃんとフィジカルで持っておきたいっていうものがちゃんと売れている。だから、世代というよりも、アーティストのキャラがちゃんと立っている、オリジナルアルバムは、フィジカルもちゃんと購入されるっていう流れがあるっていうことかな。
アルバムはやっぱり、あれですよね、ベテラン勢が多いですよね。
はい。ソングっていう単位で売れるというよりも、まとまって売れるっていう形での、こう、やっぱりパッケージ売りっていうところは、確かにベテランアーティストの方が強いと思うんですよ。でもっと言うと、アーティストとしてキャラが立っているからフィジカルを買うっていうこと。だから、セブンティーンとかストレイキッズもそうだし、ベテランの人たちもそうなんじゃないかなっていうふうに考えております。う
ん、まあ、アマザラシなんかその顕著な例ですよね、きっとね。彼らはやっぱりアルバムで聴きたいっていう人は多いんでしょうね、きっと。
すごいですよね。アマザラシが総合3位に来る時代が来るんだって、ちょっとなんか、
ね。もう彼らもね、15年ぐらいですかね。
ああ、そんなになりますか。
なりますね、はい。中堅アーチとなりましたよね。
フィジカル4位でデジタル3位でございますよ。マザラシ、う
ん。素晴らしい。
どうなんでしょうね。90年代だと、アルバムが売れていた時代っていう言い換え方もできるじゃないですか。あれって何だったんでしょうね。ソングっていうよりもアルバムが売れてた時代のような気もするんですよ。私はね。
多分、人によって捉え方違うと思うんですよね、そこ。多分ミリオンヒットのドラマの主題歌追っかけてカラオケで歌ってた人はシングルの時代っていうと思うんですよね。でも多分磯崎さんとか僕とかオルタナティブな音楽が好きな人なんかは、それこそフィッシュマンズだ、サニーデイサービスだ、ミッシェルガンエレファントだっていうアルバムが売れる、ブランキージェットシティとかもそうですけど、アルバムがちゃんと評価されて、そんなになんか大ヒット曲はないんだけど、アルバムが一定数売れて、うん、ライブの動員がすごい人たちっていうのがたくさんいたと思うんですよ。あれはやっぱり90年代の特徴かなっていうふうに思いますね。要はその CD がめちゃくちゃ売れてた時代なので、音楽シーン全体が底上げされて、本来であればマイナーとかマニアックとかオルタナティブって言われてたものまでも、ある程度一定数のファンがついて CD が売れた時代なんで、そういうアルバムがたくさんあったっていう ことじゃないですか。
で、それがアーティストの顔が見えるアルバムを売れてきている。うん、で、ストリーミングは、ソング単位なんだけど、そこでいろんなアーティストが、うん、まあ、いろんなファンに出会えるチャンスっていうのは確実に大きくなっている。
はい、
で、っていう感じで、またいろんなアーティストが聴いてもらえるチャンスは増えるであろう、的な感じのことを考えると、はい、うん、もっとストリーミングのパイが大きくならなきゃ無理だと思うんですけど、90年代みたいな、いろんなアーティストが聴いてもらえるチャンスっていうのがまた増えているんじゃないかなって思いたいとこですけどね。
いや、それはでも確実にあると思いますよ。だからこそ、そのシティポップムーブメントみたいなのも起こったりするわけで、本来であれば海外でシティポップなんて聞かれることはなかったと思うんですけれども、やっぱり、はい、YouTube だの、ね、ストリーミングだのっていうツールがあったからこそ、海外でも認知されたっていうところもあるし、
はい、
ね、最近なんかフィッシュマンズとかも結構海外で今人気だったりするんで、YouTube ストリーミングありきの評価かなっていうふうに思いますけどね。
DJ 長谷部とかが普通にいるんですよね。
そう、そうですよね。グローバルチャートすごいですよね、これもね。
すごいことが何かが起きているぞって本当思うんですけどね。うん、
あとほら、松原美樹の真夜中のドアもまだ15位にいるじゃないですか。これフランスで9位ですよ。
はい。もうずっと聞かれてるっていうことですよね。大貫妙子の4時 AM。これもちゃんとずっと聞かれてるんですよ。はい、ヨーロッパで。
そうですね、
はい。はい。なかなかすごいことだなっていう。
なんか別に珍しいことじゃなくなりつつあるので、いや、そう思うとやっぱりいい時代じゃないですか。
はい。シティポップといえば、みたいな感じで、ヤスハ、フライデー、チャイナタウン。これも、フランス72位で UK69 位ですからね。なんか逆にこういう感じでグローバルチャートを発表するようになって、世界でちゃんと日本の楽曲聴いてもらえて、アニメタイアップ以外でも聴いてもらえてる環境がこれだけあるんだっていうのは、なんか面白いですよね。うん、
いや、本当にいい傾向だと思います。だって僕らもね、ブラジル音楽とか、なんかアフリカ音楽とか探して聴いたりしてたわけじゃないですか。それがもうワンクリックで、聞けるようになってめちゃくちゃ便利になって、以前ほどなんかマニアックだねって言われることもなくなってじゃないですか。
そうですね。
多分海外でも同じことが起きてるんでしょうね。みんな多分中古の日本のレコードとか買ってたのを今ポチッと押して聞くみたいな、はい、でシェアできるみたいな、いやそれはやっぱすごい画期的だと思うし、音楽にとっても幸せな時代になったんじゃないかなっていうふうに僕は前向きに捉えてます。
来週11月9日予定通りに行けば、US と、それからブラジルと、タイ、南アフリカ。
おぉ。
面白いですよ、ブラジルとか、US。この楽曲がここにっていうのがまた出てくるので。はい。世界で流行ってるから、世界共通して聴かれているっていう楽曲もあるけど、うん、そうじゃない曲もあるっていうのがちゃんと出てくるのが、すごい面白いです。
そうですね。
というか、まあ、レコード会社の人たちってすごい大変だと思うんですけど、カタログの楽曲をなんとか全てデジタル化していただきたいっていう感じですよね。
いや、本当そうですね。
権利関係大変だと思うんですけど。
これはぜひ、もう本当デジタルで気軽に聴けるような環境にしてほしいですね。
という感じの HOT100 と HOT アルバムスでございました。最近どうですか？中南米、つうかブラジルの音楽とか聴いてる暇あるんですか？
聞いてます。ブラジル面白いですよ。なんか、それこそね、日本と同じで、結構、その、情報量詰め込んだようなアーティストもいるんですよ。あとは、その、エレクトロポップみたいなとこも結構いるし、まあ、ラテン圏は相変わらずレゲトンが強いので、レゲトンとサンバが合体したようなやつとか、そういうのをブラジルで流行ってたりとかね、世界は面白いんですよ。
はい。いや、だって、クリモさんってもっとこう、隙間風吹いてるような音楽好きだったじゃないですか。静かな音楽。
ええ、はい。いや、基本はそうなんですけど、基本はそうです。はい、いろいろこう、幅を広げて見てみると、面白いものがいっぱいあるなって、改めて思いますよ。
いや、私はクリモさんのその、隙間風音楽をリコメンドするのすごい好きだったんですけどね。
隙間風音楽。
はい、寒いのか暑いのかみたいな感じの音楽良かったなと思って、はい、それがまた熊のミュージックマガジンできっと紹介されるんだろうなって思って楽しみにしてるんですけど、
また隙間風系が流行る時代が来ると思うんで、 ちょっと頑張りたいですね。
来るかな、このね、なんか情報量のこの多さに対する、まあ、揺れ返しはきっとあるとは思うんですよね。まあ確かに音数をできるだけ減らしてみようっていうトライアルはそろそろみんな頑張れやっていう気もしますもんね。皆さん、栗本さん、このポッドキャストを聞いていただいて、すごい興味を持っていただいたら、ぜひ本屋さんへ GO でございます。はい。
よろしくお願いします。
今週もポッドキャスト聞いていただいてありがとうございました。今週、11月3日金曜日、日比谷野音でライブでございます。みんなその準備でパタパタしております。来週もまた、生きながらえて、こちらのポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。